空想型芸術祭フィクションをご利用いただき誠にありがとうございます。この音声は指定の場所でお聞きください。それでは作品番号12番、よろずやお茶漬けを語るを始めます。
ああどうもどうも、どうされました？なるほどなるほど、さようでございますか。そうしましたら、お茶漬けなんていうのはいかがでしょう。いやいや、何をおっしゃいます。実はほとんど知られていませんが、お茶漬けという文化はあらゆる土地にありまして。そうでしょ。本当においしいものはなかなか外には漏れないものなんですよ。ですがあなたからのお願いですからね、特別に私が収集したさまざまな土地のお茶漬けをいくつか紹介しましょう。ほら、この辺りにもさまざまな土地の方が訪れるでしょ。例えばここから遠く右の方の土地ではまんとう、まんじゅうの中にあんが入ってないやつですね。あれをちぎって丼に入れてウーロン茶をかけたものをお茶漬けと呼ぶ地域が多い。ごま油を垂らすのが定番ですね。右の方の土地でも辛い食べ物が多い地域では干した唐辛子にトウモロコシのお茶をかけたものをお茶漬けと言います。これ二日酔いの時に実にいいんです。それから食べるお茶漬けではないんですが、ここから遠く左の方の土地の建築、まあこの辺りの建物もほとんど遠く左の方の土地の建築に倣っていますがね、ここから遠く左の方の土地では建物を新築したときに通りに面した一番大きな窓を紅茶に浸してからはめるそうです。この行為を左の土地ではお茶漬けと呼びます。こうすると建物が長持ちするそうです。ドーナツやスコーンをコーヒーや紅茶につけて食べたりするでしょ。ああいった食べ方はあちらではお茶漬けと考えるそうです。左ではお茶に浸す、右ではお茶をかける。お茶漬けとは実に奥が深いものですね。あおっと失礼、話が横道にそれました。しかしかようにお茶漬けというものはさまざまなものです。どうでしょう、私があなたに土地土地のお茶漬けを紹介するよりもあなたがあなたの好きなようにお茶漬けを作ってみませんか。家の中で、町の中で。いやいや、難しく考えないでください。例えばとある医者で軍人でもある小説家は葬式まんじゅうをご飯にのせて煎茶をかけて食べるのが好きだったそうです。これは本当の話です。また陶芸家でもある希代の美食家は納豆のお茶漬けが好きだったそうです。これも本当の話です。そして左の土地の建物のように食べる行為だけがお茶漬けではありません。そうですね、自宅でお風呂に入る、これはもうお茶漬けでしょう。街に出て公衆浴場に遊ぶ、当然これも お茶漬けですね。ちなみにここから遠く上の方の土地ではサウナを蒸気茶漬けと呼んでいるそうです。さあ、あらゆるところにお茶漬けは広がっています。あなたの好きなお茶漬けはありましたか？
以上で、よろずやお茶漬けを語るを終わります。この後は、目の前の商店街でお楽しみください。ご利用ありがとうございました。